アンニョンカズアセヨ、私はラジオワタラジ、こんばんはカズアセです。今回もですね、ネットラジオのザ・ノイジーズからレス・北山さんと、いつもおなじみのスパスパさんにお越しいただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということでですね、皆さんザ・ノイジーズは、ご存知でしょうか。僕はですね、かれこれですね、もう調べたんですけども、5、6年は聞いておりまして、ちょっとですね、スパスパさんと知り合ったのも、このノイジーズの、イベントがきっかけだったんで。
そうなんですね。
はい。
はい。まあ、すべてがここから始まったぞ。
始まった。
ということで、ちょっとすいません、ノイジーズをご存知じゃない方には、ちょっと、ポカーンかもしれないですけども、僕とスパスパさんがいかにノイジーズを好きだったかっていうことをですね、ちょっと多少皆さん置いてきながらやろうかなと。
だって先々週ぐらいはあれですよね、はい、なんかこう、就活論っていうか、もうかなりいい話。
いい話でした ね、
うん。切っていただいて。
ほろっと来た後、これなんやねんって話です。何やっていう話ですけど、
いまだにね。
ってことですね。うん、
はい。
あ、どうぞどうぞ。
キューベイシンカーがなんで出てきたのかよくわからないですけど。
まあね、まあそこがね、後藤君の面白いとこなんですけど。
そうですね。はい。
ってことですね、始めたいんですけど、スパスパさんがどうしてもですね、はい、地元話を久しぶりにしたいんだと。
久しぶりにさせていただいたと思うんですが、今日のゲスト、北山さんなんですけれども、北山さんといえば、
はい、
北山さんといえばウェーブハラパンでおなじみなんですけれども
あ、これ説明した
ウェーブハラパンすごいやっぱ反響だったんですか。
どうなんでしょうね。1万再生以上今いってるんで、ただ僕がリボンっていう映画のね、主演の、はい、さんに腹を殴られるっていうだけの映像なんですけど、
なぜのパンチですよね。
あ、そうです。ウェーブパンチっていうパンチで、いわゆるそのゼロ距離戦闘術っていう、ものすごいこう近距離からブンと繰り出すんですけど、ものすごい衝撃を与えることができるという技の持ち主に、まあゼロ距離からパンチを打ってもらったんですよね。
すごかったですね、あれ。
内臓が右から左に流れていくっていうね、気持ちの悪いことが起こるんですよね。
弟子の方に、
そう、直してもらうんですけど、そう。で、弟子の方が直せますって言って、弟子の方に直してもらうんですけど、弟子だけに甘かったんですよ、直し方が。
お
しばらくしたらまた流れ出して、流れてます、流れてますって言って、で、一人でまた弟子が来て、あれ、おかしいなとか言いながら、なんか、すごいね、あんたの施術のようなものを、その後延々言ってるっていう。やばかったです、あれは。
すごかったですね。はい、ご覧になってない方は、ぜひ YouTube で、ノイジーズスペース、腹パンで出てきますかね。腹パンじゃ出てこないですかね。
出てくる。
ウェーブパンチで出てきますよね。
わたらじのブログに貼っておきます。
あまたご覧に なってない方はちょっと見ていただいたらと思うんですが、そのリボンの、方がゲストに来られた時に肩こりも直してもらってたじゃないですか。
あ、ウェーブパンチを肩に流すっていうね。
肩に流してもらうっていうのでね。はい。はいはい、で、ちょっとね、今日はその肩こりにまつわる話をちょっとさせていただいたらと思うんですが、
はい、
僕もずっと肩こり持ちでして、数年前から週1ぐらいのペースで、接骨院みたいなところに、治療に行ってるんですね。
はい、
で、ちょっと去年の話で恐縮なんですが、ずっとその接骨院に行ってたんですけれども、いや、先生上手やったんでずっと行ってたんですが、そこでは、受付をして、肩こりなんで、肩に電気を流してもらうんですね。
うん、
低周波治療器みたいなのをイメージしていただいたらいいと思うんですが、
はいはいはい、
それを電極を肩につけて、それを15分ぐらい当ててから先生に揉んでもらうと。で、すごい上手い先生だったんで、よかったんですけど、ずっと言ってたら、その、院長先生がしてくれなくなったんですね。なんかお弟子さんに回されるようにして。で、お弟子さんに揉まれると全然良くならないんですよ。で、院長先生に してもらいたいのにしてもらえへんなと思ってたら、なんかシステムが変わって、そのうち院長先生にしてもらうには別途お金がいるようになったんですね。
ああ、
なんじゃこれはとって言って、
でそこはもう、それちゃんとした医者なんですか？
接骨院として開いてたとこやったんです
よ、ね。あの靴磨きみたいですね。師匠が磨くと高いみたいな。
そう、高いっていう、なんかね、そういう師匠で腹立ったんでやめたんですよ、そこに行くのをね。うん、で、別のところに行こうということで、知り合いの人にいいとこないですかみたいな聞いて、あそこがいいよっていうことで別のところに行くことになったんですね。で、そこに初めて行くようになった時の話なんですが、で、まあ、いつものように受付しまして、で、先生に、どこが痛いんですかいうふうに問診を受けて、で、その後にまた、前のとこと同じように、その電気を流すんやったんですね。で、あ、前のとこと一緒や、いうことで、右肩にパッドを貼ってもらって、で、横になって、で、まあ、15分ぐらいですから、ここで寝とってください、いうことで、で、先生が、だんだん、こう、電気を上げていくんですね。で、ちょうどいいところで、ストップって言ってくださいと。で、先生が、こう、電気を上げていくんですが、全然弱いんですよ。で、これぐらいですか、いうことで、言われたんですけど、いや、全然弱いです、と。まあ、それが4、5回続きまして、先生も、なんか、じゃあ、これでどうすかみたいな感じで、多分あれマックスにしてたと思うんですけど、多分マックスぐらいになるとやっぱり結構来てたんで、あ、大丈夫です。これぐらいで、いうことで、で、先生が、なんかしつこいぐらい、本当に大丈夫ですか本当に大丈夫ですかって言ってくるんですよ。いや、余裕っすって言って、で、先生消えていったんですね。で、横になって、しばらくその電気を流してたんですけど、で、多分あれ5分ぐらいだったと思うんですが、予想だにしない出来事が起こりまして、前のところでは、どういうんですかね、揉む機能のみやったんですよ。多分、揉みと叩きがあって、で、今度のところでは、揉みから途中で叩きに変換するようなシステムやったんですね。で、その叩きになった瞬間に、その、電気の強さが僕のキャパをオーバーしまして、僕の右肩が上に上がり、僕の首がくの字に曲がり、マイケルのスリラーを高速で踊るような格好になったんですよ。
カクカク動くね。
で、カクカクカクカク動いてて、うわーと思って、これやばいなと。で、でもさっき余裕っすって言ったんで、これ先生に助けてもらうのちょっと恥ずかしいなと。で、なんとか耐えようと思って、その15分我慢しようと思って必死で耐えてたんですよ。
うん、
でも、多分その僕がもぞもぞもぞもぞしてるんで、多分異変を感じたんか先生が戻ってきたんですね。
うん、
で、カーテンシャッて開けた瞬間、僕にはもうマイケルが降臨してるんで、ずっとスリラー状態で
。ポーですね、ポー。
マイケルになってるんですよ。それ見た瞬間もう先生がスパスパサーンってなって、大丈夫ですかって言ってた先生の顔は若干半笑いやったんですけど。で、僕が余裕っすって言った瞬間、ピピピピピって終わりのブザーを迎えて、なんとか事なきを得たんですが、多分僕のカルテには、僕の本名と、カッコ MJ って書かれてると思うんですが、
うん。マイケル・ジャクソン
。っていう、心温まるストーリーなんですけど。
いや、外れないですね。
いや、
医者とかね、こういろいろあるんですけど、僕、内視鏡検査っていうのを受けたんですよ。
ほう。
で、お尻にね、なんか管みたいなのを入れていくんですね。
ああ。
うん。
で、管入れていきますけど、なんかお腹がすごく違和感を感じると思いますと。
うん、
で、どうしても、管抜いていくときは痛いので、痛いときは手を上げてくださいっていうふうに言われたんですよ。わ、
うん、
かりましたって言って。で、やっぱり、抜いていく、すっごい痛かったんで、痛いですって言って手を上げたんですけど、
うん、
わかりましたしか言ってくれないんですよ。
何の意味が。
してくれるだけなんやと思って、なんか、取ってたりとか、歯医者でありますかね、こう手上げたら、ちょっと、はい、あ、じゃあ口薄ぎましょうか、みたいな、うんうん。ああいうブレイクが来ると思ってたんですけど、関係ないんです。あ、そうです。
うん、了解って言われなくなった。
って言うのはよくわかり、言うだけのことやっていうね、うん、あれは辛かったですね。何やったんや、この手を挙げる子。
あ、でもわかります。あの電気ってちょっと体勢がこうカチカチ上げて先生どっか行った後にちょっと移動したりすると激いきなり強くなったりするんですよ、
ね。そうですね。当たりどころがね、こう違うと、うん、もうビックンビックンになってたんで。
うわそれきっと。
もう結構やっぱり病院とかってね非日常なんでね。ちょっといろいろ恥かいたりすることもありますよね。
うん、そうですね。
あの、僕の、その、なんか、問診室みたいなのがあるじゃないですか。こう順番に呼びまして、みたいなんで、はい、あの、呼ばれるまでここで座って待っててください、みたいな。
はい。
それが、ドアとかで区切られてると、中の話は聞こえないんですけど、カーテンだけで、カーテンを、なんか外で待っててくださいで、こう座ってるときに、
あ
中の人のその深刻な話は聞こえてくるんですよ。
あ、
うん、
で、まあ、ちょっとあんまり笑えない話なんですけど、もうあと、僕、あとどれぐらい持つんですかとか言ってたら、こう先生が、大丈夫ですよ、って。いやいや、ちょっと、もう、はっきり言ってくださいと。僕、あの、チェックマークつけましたんで、僕の方にこう、はっきりつけてください。いやー、そなんともっていう。なんか、これ、どっちの会話なんかなみたいなね。ただそういうこと話してるな、みたいな。で、だから。
それ、聞きたくないですよね、それね。
で、それが終わって、こう、シャッと開いて、僕、顔合わせるんですけど、うわ、この人なんや、みたいな。
ああ、
うん。
いや
いや。不安になって、あの人、大丈夫そうにも見えるけど、大丈夫じゃないかな、みたいなね。
うん。
それも聞かれへんし、まあ、僕は僕でね、内視鏡のあれがありますから、自分もね、思いますからね。
うん、
やばい場合は自分に告げるかどうかっていうチェックマークあるんですよ。
うん、
あ
で、その、そこをしなかったら、もう家族とかだけに言いますと。
あ
うん、っていうので、こう、その告知を避けることができるんですね。
うん、
へ
ぇ。僕は一応、こう自分に知らせてくださいでチェックマーク入れたんで、やっぱあれ怖かったですけど、ただ、うんね、そんな人たちをこう集めてる会っていうのがあのカーテンでしか仕切ってないっていうね。やってほしいなっていう感じが、もし入院所と同じ部屋とかなるとすごい嫌じゃないですか。
すごいね、個人情報だだ漏れですよね、それ。
だだ漏れ。何々さんってね、もう思いっきり名前なかった、ね、聞こえますから ね、うん
ねうん。やばいですよ。
やばいやばい。すいません。
じゃあですね、まあ、僕とスパスパさんが、まあ、よくノイジーズの感想をツイッターでつぶやいてるんですけども、まあ、これの歴史を見れば、ちょうど、こう、僕らが、こう、まあ、ノイジーズを聞いてきた歴史がわかるかなと思いまして、まずですね、2012年1月20日で、今年見たアニメ1、俺の妹がこんなに可愛いわけがない、ノイジーズの解説で、なるほど黒猫になってからの方が俄然燃えるということに気づいた、自らの甘さを痛感。
はい、
でこれは和長さんですよね。
そうですね、これは和長です、
はい。
で、その後ですね、2013年7月6日パッキーさん、まあ、パッキーさんっていうのがあの北山さんと、一番多くあのノイジーズで相方を務めているまあ、パッキーさんっていう方がいるんですけども、
はい、
パッキーさんのそんな星に住みてえなーで爆笑第485回ネットラジオノイジーズ俺の妹がそんなこんなに可愛いわけがない第2期について語ろうで、あのまあこんな昔のこと北山さん覚えてないと思うんですけど
まあ覚えてないですね、すいません。
なんかすごくこういうなんかこう萌えアニメの話しててパッキーさんがボソッとそんな星に住みてえなって言ったんですよ。
あ、その頃はでもあれでしたからね、夜な夜なこう、うん、まあ撮ってましたからね。
本当ちょうどこの萌えアニメを見始めた頃にノイジーズを知ったんだと思うんですよね。
ほうほう。
だからこうジャストミート、こういうことを語ってるっていうことで、まあ、うん、あのきっかけがそこら辺だったかなというふうに思ってます。で、 ノイジーズはたびたび公開収録をされてるんですけども、2013年7月30日、ノイジーズの公開収録行ってきた、コマンドがいかにすごい映画かで30分くらい喋っていたような気が、いや、面白かった。
あ、
これだとね、初めて僕はノイジーズの公開収録行った日だったんですけども、フルメンツっていうのがノイジーズにありまして、いつもおなじみの、メンバーが勢ぞろいして、なかなかその後、勢ぞろいした回は、1000回記念までもしかしたらなかったのかなって思うんですけども。
なかったと思います。はい。
かなりレアな、ちょうどいい時に僕は行けて、で、シュワちゃん映画ベストなんとかとかなんかそんな感じのことをやってたんですよ。
そうですね。シュワルツネッガー映画のベスト10を決めようかな。はい。やりましたね。はい。
で、まずこういう映画が本当にコアに好きな人たちの集まりに行ったのがまず僕初めてだったんですよ。あとは、女性がいたんですよ、その時。で、僕は知らない、なんかスタローンかシュワちゃん映画で盛り上がってて、その女性が笑ってて、すげえと思ったんですよ。なんか洋画、ね、ファンでこんな女性もいるんだと思って。
まだ女性がいたんですね、その頃はね。
その頃、その後確かにあんまり女性は見ない。
なんか最近本当ね、女性ですけど行ってもいいんですかっていう書き込みが来るぐらいですからね。
もうがっちり男ファンで固められてるっていうのがはために分かるのかなって思います。
そうですね。しかも年齢層が結構ね、そこそこな感じの20代以上しかいないみたいな感じが最近なってきて、
そうですね。
いや、ありがたい。
歌謡曲のアーティストがどんどん年取っていくのに釣られてファンもね、だんだん子供ができたり。最終的にはディナーショーになるのかなっていう。
ディナーショーいいっすね。
ディナーショーの仕事もしたことありますけど、なかなか。
そうですか。何でもされてますね、本当に。じゃあ次、2014年1月21日。第559回ネットラジオザ・ノイジーズ本日のお題、実録北山レスのコピー機物語について語ろう。
はい。
これがですね、北山さんが以前されてた、コピー機の営業の話、実録ものだったんですよね。で、これがすげえ面白くて。
ありがとうございます。はい。
パッキーさんの言う通り、今までで一番良い話でしたと、この時はそういうふうに言っております。で、すみません、あと2つ僕のが続くんですけど、
はいはい、
2014年3月13日、第590回復活の Y さん5発目メタルについて語ろう。で、これでですね、僕はネットラジオでまさかカーカスの話題をしているネットラジオがあるとは思わなくて。
あ、そんな話してましたか。
はね、で、その後、別の最近ですね、ネットラジオでカーカスを分析するっていうネットラジオもあって。
はあ、すごい。
カーカスをね、デスメタルのリバプールの残虐を、カーカスを、そんな語る、ね、ネットラジオが、ね、ちょっと増え始めてるっていう。
始めたいな。
で、次、2014年4月13日、もう数合わせ、第601回、バーホーベンのロボコップについて語ろう。
はあ。
久々にロボコップを見直して1ドルで楽しむぜでにやり。で、なんか、この時に、ロボコップって、なんかこう、ノイジーズでいつも、こう、思うのが、コマンドとか、全然、なんかこう、あ、やってたなーぐらいにしか思ってなかったのが、異常に愛してる人たちが、いるじゃないですか。
コマンドに関しては僕もその感覚なんですよ、実は。
ロボコップも、ああ、そんな映画あったなって思ってたんですけど、ほっとみんな愛してて、しかもその、どこがいいかっていうところの、いう部分が本当に面白くて。
着眼点がすごいですよね。
そうなんですよ。
そうですか。
ツボの部分がね。だからもう完全に記憶で埋もれてた部分を掘り起こさせてくれるんですよね、ノイジーズが。
まあでも、 記憶間違ってますけどね。そんな場面なかったってね、言うたまにあります、ね。申し訳ないです。はい。
で、スパスパさん登場します。2014年8月13日、ザ・ノイジーズの銀河英雄伝説の全話語る企画を聞き、銀遊伝を1話から見始めた。とにかく長いので完走できるだろうか。俺の歴史がまた1ページって。
もうはまってます、
ね。そんなこと、そんなこと書いてましたっけ？
まだスパスパさんと知り合うだいぶ前の話です。
前の話ですね。
で、2014年8月21日、ノイジーズに追いつけ、銀河英雄伝説を急ピッチ鑑賞中、第20話まで見た、一人ビグザム、かっこオフレッサー上級大将最強最高。すいません、僕ノイ、全然銀遊伝見てないんで、ちょっとわかんないんですけど、あの、スパスパさんの銀遊伝のつぶやきが結構面白いんで、今後も出てきます。で、2014年8月27日、第655回、銀遊伝説第61話、過激への正体について語ろう、
はい。
北山さんの歯の話が怖いっていうんですけど、この時、多分北山さんが歯が砕けたっていう話をして、あまりのストレスで、あの、歯が砕けたっていうのをパッキーさんと二人で喋ってて、怖えと思って。
奥歯が吹っ飛んだんですよね。今回に歯を食いしばってやる癖があるんですよ。それで奥歯のところをずっとグーってやってたみたいで、で割れちゃって、で歯がもうあのなくなっちゃったんですよね。はい、
砕ける。
ああ、どんな過酷な仕事をされていらっしゃるのかっていう。
いやー、その後だから。だから切りましたね。
ああ、そうなんですね。
神経に直接当たるようになっちゃって、うん、痛いから、たらもう神経切りましょうって言って、奥歯の神経だから切っちゃったんですよね。ありましたね、そ
う、
ね。話聞いてるだけで痛かったですよね。
うん。うん
それ、銀河英雄伝説と全く関係ない話。
関係ない。
銀河英雄伝の話は聞いてもわからないんで、もうこの歯のが印象が残ったんだと思います。
写真館。
で、2014年8月30日、ザ・ノイジーズの、あ、スパスパさんですね、
はい、
ザ・ノイジーズの公開収録に行ってきました、生、はい、レスさん、パッキーさんに感激、ジーク・マイン、ジーク、あ、ジーク・マイン、ノイジーズ、ノイジーズ最高。
銀エイドの話です
。銀エイド、
これも銀エイド。
もう完全にどっぷり使ってる時期だね、銀エイドに。
で、2014年9月3日、スパスパさん、
はい、
銀河英雄伝説マラソン視聴中、ノイズイズに追いついてしまった。最近の A 君が心配でなりません。
A 君ね。
A 君ね。やばいですね。
A 君最近もちょっと出てきたんですけど、ほんまにやばいですよ。
なんか、ちょっと、あんま深入りしない方がいいかなと。じゃあ次行きます。
後日談がありまして、
はい、
あの、こんなことやっちゃやばいよ、A 君っていうふうにラジオで呼びかけたら、A 君から LINE が入ったんですよ。
そうなんですか。
お騒がせしましたと。もう、かなり復帰したので、もう大丈夫ですって書いて
あって。ああ、よかったですね。
いや、かなり復帰したっていうのはどういう状況なのかわかんない。もう、
すごいね。
言われると。
闇を感じましたよね、あの、ツイッター。
闇ある人ではあったんですけど、いや、すいません。これをあまりやると、こっちにも被害を被る可能性があるんで、
てます
はい、じゃあ次行きますね。スパスパさん、2014年9月16日、ザ・ノイジーズを追い越しちゃったけど、銀河英雄伝説マラソン視聴中。第82話、魔術師帰らずまで視聴。通勤中に車で見ていたが、思わず車を止めて見てしまい、そして号泣。おかげで遅刻しそうになり、いろんな意味で痛いじゃないか。
パドルチェックですね。
見えちゃった。
で、続きまして、スパスパさん、2014年9月24日。北山、サーガセカンドシーズン T シャツ物語で続編やってほしい、本日のお題、北山コビーキ物語完結編について語ろう、ですね。
完結してたんですね。 完結してたんや、
もう完結してるんですよね。
もうやめようって言われたんでしょうね。小杉さんに言われたんで、もういいんちゃうっていう。
もういいんちゃう。
最初、そう、最初褒めてたんですけど、何回もするから、もうやめようって。
でも、泣き女っていう言葉はここで覚えました。
ありましたね。
の営業でね、泣き落としをする女の子の営業。のことを泣き女って呼ぶんですよね。
うん、すごい話ですよね。
都市伝説だと思ってたんですよ、その研修そういうやつがいるらしいみたいなんで、みんなで話してて、もうそこだけのもんやと思ってたら自分のエリアに現れましたからね。
ああ、泣き女は実在すると。
まあまあ他者なんですけどね、それをだから、僕らがまあ仕返ししに行くっていうか、本当に倒しに行こうっていう。
先輩で言ってましたよね。先輩にすごい人がいたっていう。
先輩かっこいいんですよね。
先輩かっこよかったですね。
かっこよかったですね。男前ですよね。
あと北山さんのポスティング営業の話。
それもありましたか。
もしかすると建築業の大物になっていたかもしれない。っていう、
またあれ一つしかないんですけどね、アイデアがね。なんかちょっと大変だったと思いますけど、ポスティング今全然出てことない話だと思うんで、ただまあ当時使ったですよね。ビデオ、裏ビデオ屋さんのクライアントがいて、
はい、
その人たちがその自分らのビデオを売るためにマンションとか家とかにポストにね、自分たちのリストをこう入れてるのを見て、それをまして、自分のコピー機のやつで、それを始めたんですよね。
いやー、なんか、実力者で、本当このシリーズは面白かったですね。
面白かったですね。
じゃあ、次いきます。2014年11月1日、スパスパさん、銀遊伝来た、待ってました。昨日のドリラジにての、光の橋を越えてはよかった。っていう、つぶやきですね。
この辺からちょっとコンスタントにやらなくなってきたんですかね。だいぶスパンが空くようになってきたぐらいの感じですかね。
ああ、もう、そうかもしれないですね。はい。
じゃあ2014年11月24日、スパスパさん。第687回、世界三大監督を決めようについて語ろう。
ありますね。
で、まあ、あと一人難しいな。やっぱりリドリー、個人好みではダニー・ボイルに一票っていう話ですね。
うわ、これ覚えてないな。誰やったんやろ。
これは確かですね、スピルバーグと、
キャメロン。
キャメロン。だような気がしますね。
ジェームス・キャメロン。あと一人を誰にするっていう話か。
リドリーにするかいうところでした。
だったような気がしますね。
で、若手を誰か突っ込むのかみたいなんで、多分、
4
人で話したんですかね。
次はですね、カズハセ、2014年12月11日。現行作業中、カウボーイビバップを最初から見てる宇宙カウボーイのアンディのセリフ、君の瞳に映った僕に乾杯で爆笑、変なキノコを食べたアインがぴょんぴょん飛んでいくシーンも爆笑、あと大体予告は面白い、いつか真面目な大きめな話になるのかと思ってたらもう DVD8 巻、これ自体はノイジーズ関係ないんですよ。そしたらスパスパさんがリプをしてくれまして、ヨーテディボマーオーノーアンディいいですね、ビバップは名作です、ノイジーズで1話ずつ語ってほしいです、1回やっちゃってますけどね、ビバップは何度見てもいいっていうような、リップをこう送ってきたと。
カズハシさん初絡みの、
ね、初絡みだと思いますね。
なるほどなるほど、そこで絡みが、
そうですね、
カゴイビバップで反応したんだ。
そうですね、まあ、ちょうど僕がノイジーズも聞いてるっていうのを多分スパスパさん認識してくれてたってことですよね。で、2014年12月19日、銀エーデン会来た、よよよ。
まあ、なんか、
どんだけ銀エーデンっすね。
銀河英雄伝説66話ですね、ここは。
うん、
で、2015年 1月3日、700回おめでとうございます、スパスパさん。待ちに待ったリクエスト回100波、これがですね、700回記念、レス北山さんが歴史の謎に答えますについて語ろうと。
あ、
これがリクエストだったんですね、スパスパさんの。
その説はお世話になりました。
あれ、それで、僕何の話したんでしょうね。それもあんまり定かではないけど、うん、確かにそのリクエスト覚えてますけどね。うん、
確か江戸時代には、何だったっけ、多摩の方か。多摩の方で、はい、多分、あれは中山道だったか、中山道の入り口で、
はい、
すごい崖で、馬が通るのが一頭分ぐらいの道で、みたいな話。そこでわざと馬を落として、その肉を、その、片付けとくからって言って食べるっていう話をされてたと思うんですけど。
奥多摩の人ですね。
奥多摩の人ですね。
あれ奥多摩ですね。実際僕、昔道っていうとこ歩きに行って、
うん、
実際にその馬が落下する道のとこに行ったんですけど、確かに怖かったですね。異様に細いんですよね、そこの道だけ。で、大体そこで馬が足滑らせて、下に落ちちゃって折れちゃうんですよ。で、折れた馬っていうのはもう、使えないですから、旅行には。だから、そこで処分しますって言うんですけど、地元民は実はそれを栄養源としてたっていうね。馬食べたいがためにそういうことやってたっていう。で、実際もちろん馬の肉食うことは禁止されてたんですけど、彼らは馬の味を知ってたんで、非常にそういう。
味を知ってた。
そう。一度食ってうまかったんでしょうね。だからね、昔道がそこだけえぐられてるっていうね、非常に面白い。ありましたね。
歴史話面白かったんで、多分これリクエストしたんだと思うんですけれどもね。この回もすごく面白かったです。
じゃあ続きに行きますと、
はい、
スパスパさんがですね、2015年3月9日と4月30日と5月24日と7月12日に銀英殿下100波って言ってます。
だから好きすぎますよ。違う。ロイジーズが好きなんじゃない。そのキーワードが出るとこう自動的にヒャーってなるだけなんです。
だいぶ違いですよね、これね。
で、7月12日の回は、ヒャッハーの後に、ノイジーズのコンセプトカフェができたら、エディ・マーフィーの、ケ・マル・の穴、ドーナッツでしょう。
で、OK してるとき
から。OK マックする。
あれ実はお尻の穴を刺してる。エディ・マーフィーのギャグなんですけどね。すごい。ダウンタウンが問題にされるんですけど、僕らがやっても何の問題にもなんないですよね。何なんですかね。炎上してもおかしいような。
おかしくない。
ね、でも、あれですね、黒ギャルの方からは、お叱りの。
あれ怖かったですね。黒ギャルとよっ、私たちはビギャルですと。うち、ビギャルですので、黒ギャルっていう言葉自体が、もう差別用語ですと。
僕もその後ちょっと気をつけてます。
あるんですか。
あんまり言うタイミングないですけど。
どうなんでしょうね。あれ、その下がすごい長文の怖いメッセージとか来るんですよ。討議というか、なんか、怖いのたまに来るんですよね。だから、もう最近は紹介しないですけど、前来たやつは、まあでも多分ね、今回の木村拓哉の回も、すごい来そうで怖いんですけどね。5秒で切れてるのがなんか上がってたんですけど、リツイートしてくれた人って、なんか木村拓哉を応援しますとか、木村拓哉さん。
怖いな。怖い。
で、これが上がった瞬間、本物が上がった瞬間、その人たちは多分もう怒り狂うような感じだよね。
吐き気を。
多分、消えてきますよ。
ね、すごいね、ちょっと申し訳ないなと思うんですけどね、残念ながら、僕以外、他の人は全員けなしてますんでね。 木村拓哉をこう擁護しているような、そういう関係性の回になってるんで。
あ、でも、矢面に立つのは北山さんなんですよね、多分。
いや、僕に来ますからね。僕が、みたいな感じで書かれるんですけど、僕はそういうことは言ってない、言ってない。
慣れてないですね。
っていう話なんですけどね。うん、
じゃあ、2015年7月15日、スパスパさん、
はい、
が、ノイジーズアカウント、ツイッターの北山さんのアカウントに、リプしてます。先日のノイジーズの放送でのレッサンが見た夢について調べてみました。壊れたベッドは身体的疲労の蓄積。カラスは今置かれている環境の侵害に対する不安。口笛は性的欲求の高ぶり。デッサンだいぶお疲れのご様子です。
ああ、大阪の事務所ね。
うん、夢見た夢の話ですよね。それを
夢というかね、なんかいたんですよね。あれ怖かった。
夢が現実か境目がわからない。
わからないです。あの横にねカラスがいたんですよ。あの寝てるところの隣にね。で。怖いって思ったのに口笛で呼んじゃったっていう風って言った
ら、そうだそうだ、
こっちにどんどん近づいてきてすんごい怖かったっていう、あとだからよく人にこう刺される、あのナイフとかで突き刺される夢、はいはい、その頃はしょっちゅう見てましたね、
うん、うわ
で、もう痛くて目が覚めるっていうギャーっつって、なんかね腹をなんか10回ぐらい刺される夢とか見るんですよ。
怖
だから腹刺されることないんですけど、
ね、
腹刺される感覚は分かるんですよ、
ね。分かる。
分かる。あれはね、すごいなんか熱いんですよ、こう。
あの、夢でね、全く別世界で生活されてるっていう話もあるじゃないですか。
あの見ます。
今もやっぱ見るんですか。
見ます、見ます。あのね、夢の中でだけずっと続いてる世界っていうのがあって、地の世界にいる人間、登場人物で向こうにいるやつもいるんですね。で、あの、いない人間というか、向こうにしかいない人間もいたりとか、あとね、もう、あれが本当不思議やったんですけど、こっちで読んでない小説を向こうで読んでたりとか。
怖いですね。
だから僕、小説の内容知ってるんですよ。
すごいですね。
でも読んでない。
怖いですね。
だから怖い。
でも、それでこっちで読んだら同じ内容だったら本当怖いですね。
あ、なんか港かなえの小説かな。がもうまるっきり僕知ってましたけど、読んだことないです。はい。あれ気持ち悪かったです。なんかどう、それともなんか記憶障害で読んだけど忘れたのか。
もう、違う世界線なんですかね。
あれは何なんでしょうね。多分だからなんかああいうあるんでしょうね。駅前のパチンコはこっちでは潰れてるんですけど、あっちにはまだですよね。大阪にいますからね。こっちは茨城に来ちゃったんで、すごいですよ。大阪にあのパッキー小林さんいますからね。
大阪弁なんですか？
いや違う普通に、あの、そうですね。パッキーさんね、全然キャラが違うんですよね。向こうだとすごいこう会社の人気者みたいな、同じ会社なんですけど会社の人気者ですよね、なんか結構来ないのとか言って、なんでとか言って言われて、僕いつも飲み会断るみたいな、常に僕帰りますって言って帰るんですけど、
あ、性格も違うんですね。
だいぶ違いますよね。向こう暗い、あんまり人と喋るのも嫌やし、いう感じなんです
よね。向こうの北山さんが夢でこっちの北山さんを見て、俺と違うなって思ってるかもしれないですよね。
まあかもしれないですよね。
なんかラジオやってんねんって向こうの世界で、まあ、
なんか気違いみたいなやつですよね。なんかそう。やおか。石垣登るし、なんかね、泣き女とか話してるし、どういうやつやねんって向こうの人は思ってるかもしれない。ね、総務部に今いますから。
あ、総務なんですね。
意外と。向こうの仕事の内容ってこっちで気になるんです。あれ終わったっけな。
終わったっけ。ああ、すごいっすね。
すげえ。
それ、そう、向こうの北山さんを眺めてる感じなんですか？それとも向こうの北山さんになってるんですか？
あのね、ある時まで忘れてたんですよ。だから、向こうの夢見た時に、あ、そうや、俺こっちでこんなんやったんや、これやったんやとか全部思い出す。
あ、じゃあもうなってるんですね。
うん、でも忘れるんですよ、それはね、ほとんど。
うん。
あのには。それがたまに、ブワーって思い出す時があって。
うん。
それが何なのか、未だによくわかんないですね。
お
ぉ。証明していただき
たい。うん。じゃあ、じゃあですね、次、スパスパさんが2015年8月26日、はい、ついに来ましたマッドマックス界、まだ見てない人はリバイバル上映に急げ、奥さんこれ劇場で見ないと一生後悔しますよが、773回のマッドマックス怒りのデスロードについて語ろう。はい、これはですね、はい、まだパッキーさんがまだこう加わってない時だ、なんですよ。
うんうん、
で、同じく、8月30日は和長、もう牧場送りですよ、梅氏のたぎりが止まらない。で、これもマッドマックス。で、8月31日、スパスパさん、パッキーさん、いよいよ登場、熱量半端なし、いやー、楽しすぎる、4回見ると、ジョー様が勝つらしいです。ということで、もうここら辺は2人とも、このノイジーズのマッドマックス祭りに乗っかってたなと。
あれは一番最初に梅くんが見に行って、
うん、
次イナオディが見たんですよね、
うん、
で僕の席の後ろにイナオディと梅くんがいるんですけど、二人がずっと、いやあれ見ないやつはおかしいと、
うん、
あれ見ないやつは人間じゃないと、映画好きであれ見ないやつはなんかどうかしてるとかずっと言ってんですよね、
うんうん、
俺のことかと、う
ん、めんどくさいですね、
うん、もうしゃあないですよね。行、
うん、
ったらまんまとハマって帰ってくるっていうね、すごい、やっべえとか言って、
すごいテンションでしたね、あの時。
いや、面白かったですけど、まあ、杉さんがまあ、すごかったですね。
うん。
座った後かな、梅君と2時間ぐらい電話で喋ってるんですよ。
うん、
で、もうなんか、全部まとめて言ってんですよね。
うん、
で、ずっと梅君もそれで、うおー、うおーってなってて。
うん、
で収録しましょうって言ったら、まあまあまあテンションやばくって、話してましたよね。ランボー以来じゃないですかね、あんなに。
ですよね、珍しいですよね、テンション、あれだけ
なかなかこう、全員が OK、いい映画っていうことって、結構なかったりしますよね。
ないんですよ、みんなね、厳しいんですよ、見方が。おかしいな、僕たちは割と、なんか、あ、面白かったなっていう方なんですけど、下方がね、乗れなかったとかね。
北山さんだけ面白いってなると、総叩きに、袋叩きになりますもんね。
最近そうですね、最近、やばいですね、あの人たちなんか。
うん、
スターウォーズの回とか、もうひどいですよ、今回は。
そうなんですね。
ひどいです。なもう小杉さんなんか見てないのに僕を、はぁーって言って、なんかよく言ってくれて、見てないな、みたいな。見てないこの、なんかね、ちょっと、はぁーっていう、
うん、
あれちょっとね、辛い。まあ面白かったですけどね。
うん
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 うん、
スパスパさんはファッキューって言ってました。
ファッキューでしたね。
あ、そうですか、
渡辺でもファッキューファッキュー言ってましたね。
ああ、もう、僕はもうローズの存在だけでご飯食べれますよ。
マジですか、
いや、そうですよ、ローズ。最初ね、なんか、
あ、ローズが。
あなたが英雄のとかって言ってたのに、ちょっと逃げようとしたら、うん、私を裏切ったわね、ビシーですよ。デビューって。
ミザリーですね。ミザリーですね。
ほんと、どうなんやろ。もう目が離せない。うん。
まあ、ローズ好き初めて
聞きましたね、
だから僕の中ではローズミザリー説なんですよね、フィンは相当苦労すると思います、あれあの不意打ちでしょ、
うんうん、
全然同意キスしてるわけじゃないんですよ、気を失ってるフィンにローズが強引に宙をしてるんですよね、次の時に、いや、俺は別にキスとかそういうつもり、気失ってたからみたいなこと言ったら、
うん、
私を遊んだのかって言って、もうそう、うん、4部みたいなことになるわけですよ、多分。だから、キューはとんでもないですよ。ローズが多分ね、ポスターのだいぶ半分ぐらい占めてくる。
後ろででっかく顔が。
でっかくなる。
ああ、そうです
ね。ゲバラの存在、急にでかくなってくると思います、ね、
結構ね、ネットじゃ袋叩きですけどね、ロースがね。
いやいや、超面白いじゃないですか。あんなスターウォーズで僕ドキドキできるとは思わなかったですね。
ですか。
真面目に面白かったです。だから、その、みんな、その、まあ、これネタバレしても大丈夫なラジオですか？
ああ、いいです、いいです。もう、
ネタバレ回で撮ってますからね。
はい。
はい。
ちょっとね、僕、この、わたらじのスターウォーズから聞いてないんで、ちょっとあれなんですけど、いわゆるその最後、のところの、ルークの、に関してもみんなボロカス言ってるんですけど、
はい。
はい。
単純に面白かったですよ。あんだけね、集中砲火浴びせろっつって、ね、うん。あるじゃないですか、それはね。寝たとこ襲われるような、ね、トラゴンがいるわけですから。うん、からなんか師匠、俺殺そうとしてるやん、みたいなね。そりゃ、恨みますよ。ね。
うん。
パッパッパっていうのはもう最高ですよ。あれを大画面で、もう超燃えましたね。うわー、ね、いいな。
すいません、賛同できない。
もう、
ロースあとですよ。それまた。
うんね、ロースに関しては僕もうブスですやんって言ってますもんね。
違う。その、あの容姿を何か起こしませんと、シリアルママして
。ああシリアルママ。
シリアル。
いろんな映画を見てきた。
ああ、そっか、そういう面白がり方なんですね。
なるほどね。ちょっと。
21世紀に僕はね、ミザリーを超える存在がついに現れたな。
その素質が彼女にはあると。
まあね、今回ちょっとなんか自分の生まれの話とかも、こう、身の上語りしたけど、フィンはね、まあ、さでもね、うんって感じなんですよね。あ、聞いてる感じ、もっと聞いてもらいたいんですけど、そうか、感じで言ってますから。あれが、こう、あんまり気のないことやってると、電気ビシッてきますから、こう。
怖い。おー、そうか。
でも、シリアルママみたいに、こう、また開けたり閉めたりして、なんか誘惑してるの想像したくない
な。いやー、どうからやるでしょう。やばいですよ。だって、あのね、整備士の位置に来るまで、かなりやっぱり苦労してると思うんですよ。その辺は、あの、前回スピンオフでやってたローグワンを参照してもらいたいんですけど、ローグワン、こう、名もない兵士たちは言ってましたよね。こう、人たちは綺麗な仕事をやってきて、ここに上がってきたわけじゃないと。あれはちゃんと明文化されてるわけですよ。そこに。ローグワンの言葉を借りるならば、ローズが、エビ兵に来るまで普通の仕事で上がってきたわけがないんですよね。貧民。
何をしてきたの？
そうだから。だからパッカですよ。言うなればよ。嫌いな、あまりこうそういう話はしたくはないんですけど。
いやさすがですね。
いやそんなこと考えたことなかった。
そう考えたら、スターウォーズサーガが一気に広がりましたね。今までの、ほら、最後に言ってますよね。まあ、言ったら物語っていうのはこう語られて作られていくんやと。伝説がもうできたんやから、ほんまの話をしようやないかってことですよ。今までのこう、オーケーやとか、血筋やとかね、なんかいろいろありましたけども、それはもう言ったら、僕たちから、市井の人間からしたら離れた世界の話じゃないですか。サオサーガーも違いますよ。もう僕の身近な、見たくもないようなものをいっぱい見させられる、そんなサオーズ9が始まりますよ。
でもなんか美女がそうやってカッパカッパやってのし上がるより、ああいうローズ的な子がのし上がった方がリアルですよね。
リアルですよ。だってあの、連続殺人犯の女の人とか捕まったりしたら、すごいこう、服のいい女性だったりするじゃないですか。
そうですね。
俺にだけ、こう、微笑んでくれるんやって思ってたらですね、大概なわけですよ。だろう。もう、あの村に行きたくなかった理由もいろいろあるとは思うんですね。金持ちたちがどうこうじゃなくて、自分の過去を知る人間と会うのが嫌やったんじゃないかなとね。もうちょっと思います。
そこまで。
どう 世界はなかなか深いですね。
そうか。
はあ。
ある。
なるほどね。
ローズ視点で、ね、の意見は初めて聞きましたね。
いや、誰かやってるとは思うんですけどね。うん。あの、ヨーダの動きがわざとカクカクさせてるのも面白かったですけどね。
ああ、そうですね。わざとね、
クオリティにしないといけないから。ね、滑らかな動きに確か2か3ぐらいになってたはずなんですけど。
うん、
飛び跳ねてましたもんね、一時。
そうなんですよ。もう、ムーンダンスみたいなね、ムーンウォークみたいな、起こりそうな勢いやったのが、やっぱり6の続きやったんで、まあ、あれですよね。動きがちょっと、こぎこちない感じの。ね、ヨーダにしてたりとか、細かいと面白かったよ。まあまあ、これ語ると長くなったんで、あれなんですけど、僕は、あの、ローズ一強です。ええ、
ローズ一強。
もう、出た、刺さった。え、あんなやついたっけと思って、ポスター見たら、確かに、の横にちっちゃくいるんですよ。
いましたね。
いるんですね、ポスターに。
ポスターの位置も伏線でしたね。次回大きくなるのです、
ね。ああ、どんどんでっかくなっていくかもしれないですね。
半分ぐらいになるかもしれないですね。ハンソロの次にローズっていうソロが来ても、まあ、おかしくないんじゃないかなと。それは多分、が整備兵になるまでの、こう、エピソードゼロ的な話になってる、ローズがいかにパッカパッカだったのかっていうね。で、SW ファンたちのこの声をよそに、なんか、あんたたちのために生きてきたんじゃないのよっていうね。
ああ。
違ってっていう、もうみんなにこう、泥水をね、浴びせるような、とんでもないものがこう多分
あれですかね、あの金魚顔の恋顔のあの提督とかがお世話になってたんですかね。
悪魔です。
そうかもしれないですよ。みんなちょっと見たとき思ったと思うんですよね。あいつやべえと思って。反乱軍でもね、ちょっとねローズがこれだって整備兵であのもともとね乗り物乗るのもおかしいですからね。
あそう
ですね、あれは。
スッて差し出すのは、やっぱり、ね、過去の、たんだと思うんですよね。こう、気にして。はい。
はあ。
はあ。
こっち来いと。
だから、なんとなく彼女だけスルーパスですからね。
まあ、そこら中に顔が利く男がいたと。
いると思います。ひょっとしたらあのデルトロとあれですね、もうあの辺とかも最初から知り合いやったんじゃないかなっていうね、うん、
そんな遠くまで知り合いか
そうですね、あのペンダント渡すくだりちょっとわざとらしかったですよね。それですらこうなんか本当にっていう、見られた時もねさほどびっくりしてなかったですからね。それよりあのピンがあのにした時の方がよっぽど慌てふためいてましたから、
これ
全然違いました。あれ以上の裏切りを食らったはずやのに、あの時どうも普通でしたね。予測した、うん、裏の人たちはそれぐらいねやるんだろうな。
う
ちのマイメージ。
まあお姉さんは知らなかったかもしれないですね。あの序盤に死んじゃう。
そうなんですよね。あれも兄弟なのかも分かんないですからね。
ああ、ちょっと違いすぎますからね。
そうですね。ちょっと、容姿も違いすぎるじゃないですか。
ねえ、
そこまで疑いますか。
だからね、多分、その、ガンダム風に言うと、シャア・アズナブルを名乗った瞬間みたいなのがあるわけですよ。本当は同級生だったわけですけども。
うんうんうん、
ですよね、どっかでね。帰ったら地元には帰ってこないけど、どうしようかなとね、あの子はって。シャーズナブルの子じゃなかったよなっていう、そういう感じのキャラで。
なるほどね。ね、気がついたら、ね。
そう。もう入り込んでますから、完全に。怪しいです、
ね。あいつ、シャアじゃないんじゃねって気がついたら殺されますからね。
で、ローズの、あれそんなに太ってたっけみたいな。いや、食べちゃって、ですでって、で、記憶障害でちょっと昔のこと思い出せないみたいなね。
うん。
逃れるんじゃないですかね。
ああ。 あの電気自分の頭にもやってるかもしれないですね。
そうですね。あと、あの電気で、なんか、打ったやつが全員バシーンってやるから、もう文句言えないですよね。
怖い
ですよ。うん。僕はいろんなね、日本のそういう怖い実力者を見てますけど、大体ああやってもビビらされると、もう物言えなくなるんですから。うん、大体屈服させられて。もう、従うですよね。
なるほど。
怖い怖い。
怖いですね、そう考えると。
はい。
じゃあ、またすいません、次、次行っちゃっていいでしょうか。じゃあ、2015年11月9日カズハセノイジーズで脚本家の岡田真理の殺虫灯の話をしたのって何の回だったか覚えている方いらっしゃいますかとカズハセが言ったところ、スパスパさんが621回のウィクロス回だと思いますとでなんでこんなのがスパスパさんわかるかっていうと、第1回ノイジーズのあのカルトクイズ王なんですよ、スパスパさん。
いやもうだいぶね、気違いですよね。
あ、そうですね、クイズ王の長野義明さんを倒してですからね。
そうです。で、俺いたんですよ、その時に僕も。うん、で、スパスパさんを見てたんですよ、うん、まあチャンピオンになったし。うん、
はい、
で、なんかこう北山さんとかとスパスパさんが喋ってて。まあ、どっから来ましたっていう話してて、そんな遠から来たのと思ってこの人はどうかしてると思っていましたね、その時。
いや本当に、うん、すごいね、生意気なんですけど、なんかね勝てる気がしたんですよ、あの時、うん、っていうか本当にね、仕事営業職なんですけど、移動中、車なんですけど、移動中ずっと聞いてたんですよ。でも多分大体何のクイズが出るかっていうのも大体山張ってたんですね。で、
もうですね、
ラクダので確定ポイントで、もうあれですよ、ニコラスケイジですよ。
早い。
うん。もうラクダが来たらニコラスケイジやなと。で、もうそういう山をね、メックリンガーも山張ってたんですけど。僕の回答権はなかったんですよ、その時には。
違う、メンバーでやってたんですね、そのクイズ。
そう、うん、
ああ、恐ろしいですね。
いや
そうか、キーネデンの話したら、それは取れるでしょ。
取れる。
キーネデンに詳しいから。
そう、あの時もう、なんで俺の回やないねんと思いながら、俺の順番やったら確実に取れてたというふうな感じやったんですけどね。でもね、あの場に立つと不思議なもんってやっぱ出てこないんですよね。
そうなんですよ。
刑事物語のね、男の子の名前って言われた時に真っ白やったですからね。
あ、たかし。
なんで、たけし。なんでたけしが出て。
違った。うん、たけし。出てこないです
。うん、あれがね、あの場に立つと不思議なもんって出てこないんですよね。
うん、
やっぱクイズには魔物が住んでますよ。
住んでます、
ね。僕もその、ね、ですがの手前で答えちゃいましたね、結構。
こう。
引っ掛け問題、
引っ掛けの最初の答えを言っちゃって、うん、っていうのが何度かありましたね。
うん
うん、
じゃあ次、2015年12月2日スパスパさん、ザ・ノイジーズ801回ハロウィンについて語ろうを聞いて、昔何かのサイトで読んだことを思い出した。あるコンビニの店員が万引きをした中学生を捕まえた。中学生はどうにかごまかそうと外国人のふりをして英語らしき言葉で日本語が通じない作戦で乗り切ろうとした続き。でもその店員は何か聞いたことがある感じだなぁと、よく中学生の話をしている内容を聞いてみると、その中学生はボンジョビのリビオンザプレイヤーの歌詞をひたすら喋っただけだった。そのことがバレた中学生は観念したとか。で続く、その店員曰くボンジョビ聞いててよかったなぁ。中学生にとってボンジョビは大人になる通過儀礼として重要なのかもしれない。今の子は聞かないだろうけど遠い目。でその後に訂正とお詫び、ボンジョビの曲はリビオンナプレイヤーでした。全然違うって
あの話ね、
うん、
昔なんかのサイトで読んだんですよ、それを、
うん、あでもこれあれですよ、リビオンザプレイヤーって最初に言ってんのに、 訂正してリビオンナプレイヤーって言ってますよ。
あ、そうなんですか。
ああ、そっか、ちょっとリビング、グのところがあれか。
多分スペルが違うかったんだと
思うんですけど。点になってるんだ。あ、そうですね。まあ、大した違いじゃないです。
それ許せなかったんですよ、その違いが。
クイズ王ですからね。
ああ、クイズ王。
ちょっとしたミスも許せない。
あれですよ、あの、この前見た、あの、ニコラス・ケイジの、俺の獲物はビン・ラディンの、あの、幼馴染みの女の子がもうおばちゃんになってるんですけど、ニコラス・ケイジの。うんうん、で、お前のあの、イケてたタトゥーもう一回見せてくれよって言ったら、しょうがないわねって、そのおばちゃんが腰をペロってズボン下ろすと、リビオンナプレイヤーって書いてありました
。いや
ー、いやー、
ボンジョビはね、
名曲ですからね。
やばいっすよね。
ボンジョビやばいっすよ。もうロックの殿堂に入りましたからね。
ね、うん、入りました、ね。
入りました。ようやくですよ。サンボラも今度ステージ上がるってね、もう僕らが上がってくる
ね。
いやー、これはもう。
ね、今頃になってリッチサンボラ抜けましたからね、戻ってくるんですね、その時は。
まあでも疲れ、まあ分かる気はしますよね、疲れますからね、あんなのずっとツアーもら
った り、そっか、
ね、
サークルやったかなっていうアルバムの、その特典で DVD が入ってて、ボンジョビがどうやって年間のツアー回ってるかっていうドキュメントの DVD がおまけで入ってるんですよ。
ほうほう、
いや、それを見たんですけど、ほんと休みないですから、うん、これはやめたなり。もう、ずーっと手振ってるとこばっかりですから、だんだん、そうやって。で、スティ・ジョーンズみたいに飛行機ピューみたいなんで、あの地図の上走ってるみたいな。結構映画のオマージュとか入るんですけど、もう、
あ、すごいですね、
それ。うん、うん。
まあ、もういい歳ですもんね。
もうちょっとやっぱりロックンロールサーカスするにはね、いい年に、うん、やばいです。でもまあファンがやっぱほっとかない
ん
です
よね。まあソリマチのね、あれですもんね、曲も作ってましたもんね、リッチーさんもの。
さね、
ありましたね。
なんでそこなの？それあのイングエマルムスティンガの高田のあの入場曲作ってるぐらいみんなの
好き
なの
かな。
そうね、
あれですよね、あのモモクロの曲をカーカスにいたあのマイ、あのアモット、
あ、マイケルアモット、はい、
が作ってましたよ。あ、違う、あれ違うな、ベビーメタかな、ベビーメタルかな、
へ、
いじめダメ、いじめダメ絶対とか、なんかそんな曲を、
マイケルアモットそんなことやってんの。
すごいですよ、ベビーメタル、あのドラゴンフォースだっけな、
はい、
とかも曲作ってて、
ああもう、まあ、ケラングのね、ベストライブアワード、去年取りましたんで、
ああ、そうなんですね。
日本人のアーティストでケラング の, あの中に入ったの初めてじゃないですかね。
ああ、すごいっすね。
ラウドネスの時代からでもなかったと思います。
ああ、ラウドネスですら。
そうですね、それぐらいね、やっぱりあの UK のメタル史っていうのは、割と閉鎖的な感じなんですけど、最近はちょっと違うみたいですね。割と、スカンジナビア系とかを用意する形になってきたんで、
なるほど、じゃあ次はですね、スパスパさん2016年2月12日、はい、梅くんノイジーズの更新回が820回じゃなく819回がまた上がってますよ。
クレーマーや、クレーマーや、クレーマーだ。
はいね、カルト王ですから、それぐらいは言っても
許せないんです。こういうの許せないです。
許せないです、ね。
スパスパさん、あの、僕が間違えてもすぐ突っ込んできますからね。あの回数間違えたりすると。
ですか。
もう違うってなっちゃうんですね。
で、2016年2月14日、スパスパさん。稲尾氏が語っている最中、96時間で盛り上がり始めたとき、稲尾氏がイラッとしてるのが笑えた。96時間の1話名作だから仕方がありません。
あのね、稲尾氏はその関係のない、その回、
う
ん、テーマと関係のない話をすると嫌なんですよね。
そうですよね。
ええ、
雪道に逸れてほしくない、
元に戻すっていうのが、うん、まあ、あの人の、もうあの人の矜持ですよね。だから僕とパッキーさんと梅くんだけでやったら、もうすれ、もう横にすれたらもうそれ もうずっとやりっぱなしなんですよ。
うんうんうん、
あの、イナオ D が一人いると、ちゃんと番組として成立するっていう。
うん
うん、逆に言うと、なんかダメ出しされるんですけどね。
うん
うん、
だからね、あの時もね、すごい、あの、カラオケマシーンですごい、それそうになったところを、若干、稲尾さんがイラッとしてるのが、すごい感じ取れたんですよね。うん、カラオケマシーン、ヒャッハーなってる時に。
ああ、もうあの、うんね、ネタバレとか言ったらもう終わりですからね。
ゴジラ、あれ、ゴジラ。
ゴジラ界ですよね。
もう、隣のね、スーパーでビール買ってこないといけないですから、僕が。ご機嫌伺う、ね。すみませんって言ってね、うん、こんなもんじゃ俺の留飲は下がらないよって言われたんで。
もうあの、ずっと予告編見てるってよく話を、ね、うん、あの、本当に楽しみにしてるのに、オチを言われて。
うんうん、
あのね、予告編っていうのも、その公開寸前と、その手前と、トレーラーが結構やっぱり変わるみたいですね、日本版で、普通の人見ないじゃないですか。
うんうん、
なんか、たまにこう、すごい嘆いてる時があって、でどうしたんですかって言ったら、日本版のトレーラーがもうクソですよと、ネタバレが入ってるじゃないかって、すごい怒ってるんですけど、もう、いいやんって、そもそも。クエン水に行きゃいいのに、ネタバレ入ってるの分かってる。水にはいられないです。公開まで、その、出演体制を。でも、やばいのはサントラとかも先に買っちゃうから、あの、サントラ、曲名でもうネタも分かってるんですよね。あ、ってラッチ
か。曲名ちょっと意味がありますもんね。
意味ある。そのスコアのやつ買って、で、もう、これは俺が悪いんですけどね、とは言ってるけど、いやいや、ちゃんっていうだけの話なんですけど、もう面白い人ですね、ああいう人ね。
だこと映画に関してはすごいピュアですよね。
あ、すごいです。
好きなものに関してはね。
本当ね、九州の野球少年が映画にね、バットマンを一つ見て人生が変わったと。でも今は、って言われるぐらいね、映画をもう見、うん、なんかこう語れるような人になったっていうのは、もうそれだけでもドキュメントですよ。ない話なんですけど。
すごい、ね、実際お会いした時はすごくいい方だったんです、僕の印象なんですけど。
え、見
たん
ですよ。
多分公開収録の時にちょっとお話しさせていただいたんですが、なおさんと。
あ、前回の時ですか。
そう、前回の時に。はい、でもすごくいい方だなっていう印象だったんですけどね、うん、多分、そばにいるとめんどくさいんでしょうね。
でもね、基本的に気使わなくていい人らやから、ずっとやれてんやと思いますね。
あ、
変なこと言っても、なんかこう、怒ってるけど、別に心から怒ってるわけではないので、みんながこう、みんなを認め合えるっていうか、小杉さんなんかそういう意味では、かなり失礼なこと言ってるんですけど、大概失礼なんですけど、それに優しく、あの、ハゲのこと言っても大丈夫ですからね。あの、本当ね、普通からもう絶縁してもおかしくないようなことを何回も言ってるんですけど、まあ、ならないから良かったなと思いますね。
まあ、そういうところがね、聞いててもいいなって思いますよね。
うん
うん、そうですね。だから知識がどうこうとかっていうと、もうほとんど他のラジオの方の方が今、もう勉強もされてますし、あの、こうっていう面においてもね、本当にその諸先輩の方たちとか、ものすごいこう、面白い見方する人はいっぱいいるんですけど、ただ僕らはもう仲がいいっていうところがね、
うん、あの一番。そうですね、そこが、うん、いいところですよね。
の、多分、僕らが自慢できるところですね。うん、俺らは、仲がいいと。逆に言うと、それしかなくなってきてると。コシさんとの会話がもう、おぉ、ないないの。
あれもうめっちゃ面白かった。
今だけで。
でね、もう会話が、あの、雪降ったじゃないですか。すいませんね、うん、失礼ちゃう。雪降って、で、隣の、あの、おばあさんとちょっと会話をしたんですけど、
はい、
それが、ああ、雪が、終わりですからね。まだね、僕、なってないんでね、あっこで切られる、うん、どういう会話やったんやろうと思ってね。
まあ、特に、あの、まあ、関西の出身の北山さんからすると、はい、この語彙の少なさがすごく気になるのかなと思ったんですけど。
そうですね、僕なんかもう本当昔ベラベラベラベラ喋ってましたからね、
うん、うん、
なんかそのよく親戚に怒られましたよ、こ う, うるさいって言って口から先に生まれてきた男かお前はって言われたんですだから、
うん、
昔の僕はもっと喋ってるんですよね。でも最近本当ね、あのだいぶ関東に馴染んできましたんで、
うん、やっぱりあの山田うどんに行こうとしたら止められるんですか。
いやもう絶対絶対行くなって言われますね絶対あかん、くるくるやじろく回っててすごい人いんですけどね、うん、僕も足並み乗るもいつも止められるんですよね。足並み乗るっていうねアニメの監督がいるんですけど、
うん、
あの近所なんですよ家がね、うん、足並み乗るも兵庫県出身で、
うん、
で こっちに来てるんですよ、うん、でいつも山田うどんの話したらなんかこう会話が急にみんななくなるらしいです。えなんでっていういやいやいやいやいや行こうよって言ってもいや、うん、なんかみんな濁っていくんですよ、こう、うん、って、うん、確かにそうなんですよね。なんか茨城の集まりで山田うどんの話してもみんな別に乗ってこない。見たことあります山田うどんとか僕言っても、
うん、
山田うどん
怖いって
あれどっちやったんやどれが良かったか
肯定なのか否定なのかも
それは分かんないです。もうそこでパス切ろよってことやと僕は
うーん
やりまし
たピンポンカンポン前編はここまでだよ。後編も聞いてねてねてねてねてねてねてねてねてねてねてねてねてねてねてねてねてね